高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム市場上場高宮の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長安田秀樹さんです。この番組は7月22日に東京で開催した企業 IR& 個人投資家応援イベントを収録したものです。
私は株式会社高宮の経営戦略本部長をしております安田と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。当社は建設現場で利用されます足場をはじめとする仮設機材の開発製造そして販売レンタルそして機材管理物流仮設工事の設計施工など仮設機材にまつわる商材をですねワンストップで提供している会社でございます。設立は1969年の6月でございます。資本金は10億5000万。従業員数は連結で現在1266名でございます。本社は大阪でございまして、大阪の梅田のグランフロント大阪に本社を構えてさせていただいております。営業機材センター生産拠点が全国にございまして国内外でグループ会社は今のところ14社ございます。それでは弊社の遠隔でございます。1969年に設立し当時はですね木材の丸太などを建設用資材として販売をしておりました。そして1970年ですね、大阪万博の開催をきっかけに、工事現場で使用される足場のレンタル業へと転換いたしました。当時はですね、建設業者は万博のパビリオンなどの施工に必要な足場を調達して、利用してはすぐにですね、現地で処分をしておりました。でそこで当社は使い終わった足場を買い取りまして整備して別の業者に貸し出すこういった仕組みを考えました。これが弊社のレンタル業の始まりでございます。その後レンタル事業を中心に業用を拡大し大きなターニングポイントとなりましたのが2010年に仮設機材のメーカーであるホリーという会社を子会社化したことです。2013年にはそのメーカーとして主力商品である次世代足場 IQ システムを開発しました。翌年の2014年に東証一部に上場を果たしております。2016年に新規事業であるアグリ事業へも参入しております。そして2019年には社名をSRG 高宮から現在の高宮に変更いたしました。そして昨年2022年に東証プライム市場へと移行しております。業績ハイライトでございます。2022年にですね売上高460億、経常利益37億ということで過去最高益を記録しました。ここ数年はですね、やはりコロナの影響もありまして、一時的に落ち込んでおりましたけれども、現状では右肩上がりに回復をしておりまして、進行年度は、もう一度ですね、この2020年の最高益を超えるというような目標を立てて、現状進んでおります。当社を含む建設業界では建設投資額から受ける影響が非常に大きくてですね2023年度は68兆円との見通しでございます。この先2025年にはですね大阪万博や IR など各地の高速道路の補修工事や北海道新幹線 まあ、全国の整備新幹線、そういった大型プロジェクトの計画があり、工事量は増加していくものと予想しております。当社の足場の主力製品が次世代足場 IQ システムという足場でございます。従来の足場と比較してですね、作業性、施工性、運用性が一新されている画期的な製品でございまして、非常に今好評をいただいている製品でございます。で、開発に際してですね、当社が一番こだわったところが、職人の作業負担を軽減するために高さを170センチ、従来足場は170センチです。そこから20センチ高くして190センチにした点と、安全性向上のために隙間や段差のない作業床ですね、こちらを開発したことです。で、高さだけでなくてですね、まあ、この商品の特徴といたしまして、柱1本あたりの重さを最大で2キロ低減しているために、飛び職人さんが組み立てする際にですね、以前よりも非常に楽に行えるようになりました。部材もですね、コンパクトに収容できますので、置き場を約 50% 減少させることができ、軽量化の効果と合わせて運搬効率も非常に良くなっております。で、高さが高いですので、1階層あたりの階高が組み上げていくと、だいたい 10% ぐらいは少なくて済むというところでございます。で、この次世代足場の評価はですね、年々今高まっておりまして、現在は特に安全性を重視する大手ゼネコン様から非常にいい要望が多くなってきてございます。また2024年問題ですね、労働時間に制約がかかる中で、この当社の足場は作業効率性が非常に高いということで、私どもは需要が高まるというところを非常に期待しておるところでございます。今、この足場をリリースいたしまして、累計の販売額が248億円でございます。で、社数で申し上げますと465社に採用をいただいております。で、年々この新規のユーザー様っていうのは増加している状況でございます。で、その結果ですね、シェアも拡大しておりまして、従来足場に対して他社も次世代足場っていうものを出しておりますので、この他社を含む次世代足場のシェアっていうのが約 30% ございます。で、その 30% のうちの弊社の IQ システムが約 37% 占めておりますので、従来足場を含む足場のシェア全体で見ますと、弊社の IQ システムは約 11% を占めているという状況でございます。従来足場がまだ 70% あるっていうところがですね、まだまだ次世代足場が伸びる余地があるというところでございます。弊社の事業セグメントは、先ほどご説明申し上げました IQ システムを中心にですね、仮設材の販売業、レンタル、海外、この3つの事業セグメントがございます。売上高の占める割合につきましては、販売で 28%、レンタルで 52%、海外事業で 19% となってございます。これから順にご説明申し上げます。まず、レンタル事業からご紹介いたします。仮設機材をゼネコン様ですとか飛び会社様にレンタルをしております。弊社のレンタル事業の強みは、まずは何といっても物量でございます。新品換算価格で約700億円分の仮設機材のストックをしておりますので、全国のあらゆる大型現場にも対応が可能でございます。次に信頼性です。50年以上にわたるレンタル実績により、 大手ゼネコン様からのご用命が多く、信頼を得ておる状況でございます。また全国29箇所の物流拠点からあらゆる現場へ出荷が可能でございます。そして自社の運送便も保有しております。また機材のレンタルのみではなくてですね、現場での組み立てにも対応をしております。技術面ではビムやシム、3D CAD を用いた足場組み立て図面の作成が可能である点など、一気通貫したサービス提供がレンタル事業の強みでございます。さまざまな分野で弊社の材料というのは活躍をしております。ビルやマンション、病院、物流倉庫などの建築分野、そして高速道路や鉄道、高架橋などの橋梁工事などの土木分野、そして地下鉄やパイプラインなどの地下工事、その他プラント分野など、建築から土木、そして地下から超高層までのあらゆる工事に対応しております。また当社は多くの災害復旧工事にも機材の提供を行ってまいりました。近年はですね、社会インフラの老朽化が問題となっており、高度経済成長期に建設された新幹線ですとか高速道路、鉄橋などの主要インフラ、これがですね、建設後50年を経過し非常に老朽化が進んでいるというところもございますので、この安全性確保のために維持修繕工事が急務な状況となっておりますが、当社の製品が今現在ですね、多く採用をさせていただいているというところでございます。では次にですね、販売事業についてご説明申し上げます。で、販売事業につきましては、先ほどご説明申し上げました IQ システムなど仮設機材を開発して、自ら開発して製造して、ゼネコン様やレンタル会社、そして飛び施工会社様に販売をしております。で、建設工事用の足場がメインでございますけれども、金属加工技術が非常に得意でございますので、こういった技術を生かしまして多分野へも展開をしております。その一つが農業用のグリーンハウスでございます。それと太陽光発電が可能なソーラーカーポートなどですね、現場や顧客ニーズをですね、具現化した製品をできるだけ低コストで安定生産することができるというところが販売事業の強みでございます。そして最後に海外事業でございます。 ASEAN 地域でを事業エリアとして拠点といたしましては、フィリピン、韓国、ベトナムの3カ国で事業を展開しており、仮設機材をはじめとする製品の製造、レンタル、販売をローカル企業や周辺諸国へ行っております。で、フィリピンでは日本と同じように営業拠点として活動しております。で、韓国は営業拠点と製造拠点で、ベトナムにつきましては日本向けの製造拠点というところでですね、活動を行っております。で、コロナ禍におきましてはですね、非常に海外は影響がございまして、一時的に事業活動を非常に制限されましたが、今現在は各国でですね、事業が再開することができております。で、特にフィリピンでは経済成長が非常に著しくてですね、インフラの建設が進むことが今後予想されております。特に JICA 案件を中心にですね、工事量が今後は増加するというふうには見込んでおります。それでは続きまして、ここからは弊社の進行中の中期計画につきましてご説明を申し上げます。弊社の中期計画の経営ビジョンは、トランスフォームにより新たな価値を創造し、お客様のパートナー企業となることで持続的な成長を目指すということがビジョンでございます。利益目標は、今年度は連結営業利益38億円を計画しております。 まあ、こちらの数字につきましては過去最高益を目指しております。でこの進行中の中期計画、この中期計画の実現に導くのが、このロゴに記載の通りの高宮プラットフォームでございます。この高宮プラットフォームとは、外部環境の変化や価格競争に左右されるこれまでのフロービジネスから脱却して、安定的かつ収益性の高いストックビジネスモデルへと転換するための新たな弊社の取り組みでございます。建設業界では工事量の増減による競合が業績に大きく影響します。このコロナ禍ではそれが特に顕著でございました。外部環境に左右されないストックビジネスモデルがこのプラットフォーム構想であり、当社の新たなビジネスモデルでございます。では少しですね、このプラットフォーム事業について詳しくご説明を申し上げます。でまずこのプラットフォーム事業で一番重要なのが、ハードである先ほど ご説明申し上げました IQ システムを普及させることでございます。そしてそのハードに対して魅力的なサービスを付加していくことでプラットフォームユーザーの拡大を図っていくという事業でございます。例えばですね、iPhone を持つことで便利なアプリが使えるような、まあ、こういった世界観ですね、こういった世界観を仮設業界で構築したいというふうに考えております。でその iPhone にあたるのが先ほど来ご説明を申し上げております次世代足場 IQ システムというところでございます。でお客様はこの IQ システムを購入し弊社のプラットフォームを利用することで便利で安全だけでなく様々な課題が解決でき収益性が良くなります。で当社は建設業界の課題を解決し仮設業界のインフラを担うプラットフォームを構築することを目指しております。でサービスの開発にあたっては DX とともにブラッシュアップしそういったサービスを今開発しているところでございます。でこちらがですねそのプラットフォーム事業のメインのサービスとなります。まず購入した IQ システムを当社に預けていただくことで管理や整備をお客様は依頼することができます。でそれだけでなく銀行の ATM のように当社の全国の物流拠点から自由に機材をデリバリーすることができます。でそのため事業エリアがお客様は非常に拡大することができます。でお客様は購入分以上の物量が必要になった場合はその場で追加で購入をしたり弊社からレンタルをすることが可能となります。ですので利用者はその仮設材の置き場や整備する機械で管理人員にかかる固定コストを削減することができまして資産効率を高めて管理運用の合理化が図ることができます。これがメインのサービスとなります。そしてこのメインサービスを含むプラットフォームの利用は先ほど申し上げました DX でやっていきますということでこのオペラという仕組みがポータルとなります。それともう一つですねこのプラットフォームでは購入していただいた IQ システムをユーザー間で自由に売買できるこちらもデジタル市場 IQ ビットを提供しております。このセカンダリーマーケットですね市場ができることで取引価格が可視化され市場価値が生まれてまいります。でこの市場を作ったことにより IQ システムを購入して安心してプラットフォームに入っていただくことができます。でその他にですねこのプラットフォームが提供するサービスといたしまして、まあ、多数ございます。当社の、まあ、開発力を利用したオプション部材などの、まあ、共同開発ですね、こういったことをやったりですとか、 ビムシムでの対応、3D の対応でございますね。で、図面作成時間を大幅に短縮する自動作図ツール、ラボット、これをサブスクで利用できたりですとか、全国での組み立て工事の際に施工サービスの依頼ができたりですとか、などなど、当社の事業基盤をフル活用することができます。そしてですね、このプラットフォームが提供するサービスの安全と利便性を追求する研究開発拠点が高宮ラボウエストでございます。この春ですね、兵庫県の尼崎市に一部プレオープンしております。で、ここではですね、製品やサービスの開発、最高安全基準による機材の整備と管理、足場施工体験や製品の展示、そういったことにより実際に製品に触れることができます。で、また足場の安全講習などさまざまな教育研修の提供、機材の入出庫のデリバリー時間を大幅に短縮するなど、ユーザーのメリットを拡大する取り組みをここで行っております。これらのさまざまな取り組みを可視化することで、お客様の信頼につなげるだけでなく、各機能をブラッシュアップして顧客の利便性を高め、プラットフォームを進化させる施設として非常に重要な拠点となります。そしてじゃあこのプラットフォーム事業でですね、いくら目指してるんだというところでございますけれども、まだまだちょっと数字の方は、小さいんですけれども、前期で16億円というところでございまして、この新興期は 156% アップの41億円の売上を計画しております。このプラットフォームの普及拡大を推進することで、中期計画の実現を目指してまいりたいというふうに考えております。はい。ではですね、ここからはちょっと社内のいろんな取り組みにつきましてご紹介申し上げます。まずはこの人本主義についてでございます。弊社の社税は愛でございます。経営理念はまずは己を愛する、そして人を愛する、会社を愛すると、この3つでございます。己を愛するという自分への意欲で、家族や会社の仲間への思いやり、そこが原点となりですね、会社を通じて社会に貢献するという思いで、私たちはそれを企業成長の原動力にしたいというふうに考えて、この社税の愛というところをつけております。で、この社税である愛のもとにですね、人材が企業力の本質であるという人本主義を経営哲学として掲げ、人材は極めて重要な資産として認識し、持続的な企業価値向上を実現するための源泉と考えております。そのためですね、従業員にはさまざまな働き方や人事制度を提供しております。リモートワークやフレックスタイムはもちろん、自発自立的なキャリア形成の推進を目的としたジョブローテーション制度のスターキャリア制度で、他部署の業務を手伝い報酬化することができるコイン制度で、 DX 人材の育成を目的としたインセンティブ制度なども導入をしております。その他ですね、いろんな手当につきましても、手厚くしております。若年者結婚支援制度ですが、まず、34歳未満で、結婚した社員には、月額3万円から5万円の手当が支給されます。その他、結婚祝い金制度、社会貢献手当など、社会問題などに対する企業としての支援を独自で行っており、社員のライフステージに合わせてさまざまな手当を支給する取り組みを行っております。また、ワークライフバランスを充実させるために、結婚記念日休暇や誕生日休暇が休暇となるだけでなく、節目となる誕生日では1週間から最大で4週間の長期休暇を取得することができます。 このように従業員には働き方改革を推進し、働きやすい環境や制度を提供しております。それでは最後に株式情報でございます。今現在外国法人等の保有比率が約 7%、 個人投資家様の保有比率が 46.6% となってございます。直近ではですね、5月の決算発表後に株価が大きく反応してきております。6月末時点では株価が535円、6月の1日平均売買株数が8万8000株となっております。次に配当の状況でございます。新工期は年間で14円の配当を予定しております。配当成功の目標は、数値目標は設定してございませんけれども、昨年は 44.6% の配当成功となってございます。今後も安定した配当を継続してまいりたいというところでございます。最後にですね、プライム市場への上場維持基準への適合状況でございます。現状はですね、残念ながら流通株式時価総額と1日の平均売買高というところが今、プライムの基準に抵触しておりまして、計画書を提出し、その達成に向けて対策を実施中でございます。で、この直近ですね、6月末頃の直近で申し上げますと、今年に入りまして1月から6月までの平均売買高っていうのはですね、2500万円を超えておりまして、この2000万円っていうところにつきましては今大きく超えて推移をしております。で、流通株式時価総額につきましても現状はボーダーの490円というところを今超えて推移しておりますので、こちらにつきましても今100億円というところは超えている状況でございますので、これをなんとかですね、期末まで維持してまいりたいというふうに考えております。以上がですね、弊社の企業説明でございました。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。ここまでは高宮 IR プレゼン証券コード2445東証プライム市場上場株式会社高宮取締役常務執行役員経営戦略本部長安田秀樹さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
高宮 IR セミナー。この番組は証券コード2445東証プライム市場上場高宮の IR 活動の一環としてお送りしました。